藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。6月の18日日曜日第3週ですね、藤田純の飲むしかないだろうなんですが、実はこの番組本日入れましたあと2回の放送となってしまいました。はい、ただ最後までですね、突っ走っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今週はですね、中国の深圳という場所ですね、香港の隣になるんですが、そこに平田の拠点がございましてですね、そこの日本人のメンバーと一緒に居酒屋さんというか日本料理屋さんで飲みながら話してきた内容をお伝えしたいと思いますんで、お楽しみに。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、今日はですね、平田の深圳からお伝えしたいと思うんですけども、私平田に入ってですね、深圳香港からスタートしたんで出身地に帰ってきたような感じなんですけども、ここので頑張ってくれてる日本人3人とですね、収録をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは自己紹介よろしくお願いします。
はい、平田深圳、15年目の三橋と申します。
はい、三橋さん。はい、そして、
はい、深圳営業部の河野と申します。
河野さん、はい、ちょっと感謝だけど、はい、
平田精密深圳営業の千坂と申します。
はい、千坂さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、最近千坂聞いてないかな、
聞いてます。
聞いてる。若い人からの質問っていうのを3ヶ月ぐらいやってきて、
はい、
で実はこの番組6月で終わりなんで、オーラスが深圳ということになってます。だからここで今日今から話すことがもうこの番組飲むしかないだろうの最後ということになりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんな質問でもできる限り答えていきたいと、やばくない質問であればというところですね。はい、始めたいと思うんですが、はい、どなたがトップバッターいらっしゃいますかね。
いいですか。
はい、どうぞ。はい、
久しぶりの深圳、
はい、うん、
どうですかと。
それ街、
もう全部街、
全部、
あともう3年4年ぶりぐらい、
4年ぶりだね、
に来た深圳。
だから、まずね、香港から入ってきたでしょ、深圳湾の。であそこで深圳湾側に抜けた時に喜びのあまり記念写真を撮ってしまった
と。撮られてましたね。
そう、やっと帰ってこれたの、この深圳の地に。それぐらい嬉しかった、まずね。でそっから深圳湾のあそこもやっぱりレイアウトが変わってったんだけど、
そうです、
まだあんまり便利じゃねえなって感じしながら来て、で風洋に着いて、いつも泊まってるホテルに着いて、あ、基本的には変わってないかなっていう感じ。ただなんかこう高速走ってたりしても、多分地下鉄ができたりしたり景気の面もあるんだけど、以前よりは車はそんな多くねえな感はちょっとありましたね。なんとなく以前はもう車だらけだったけど、ちょっとなんかこう以前より少ないかな感があったぐらいかな。でもその一つ分かった、なんで俺はこんなに中国を好きかと、いろんな日本人の人からその白い目で見られてるわけですよ、中国を好きな話をすると。そのあるラジオの番組でも中国を好きな話をすると、リスナーさんからその 宇佐さんの言ってることもよくわかりますけど、私は中国を好きではありませんっていうそのお話をいただいて、まあそれは日本のニュースだけを見てればそう思われても当然なわけなんだけど、ほら現地でね過ごしてる自分的にはまた中国の良さもわかってるからあれなんですけども、でも一つわかったらなんでこんなに好きだったのかなって3年間日本で考え続けてその答えが見つかったと。みんな元気、
元気、そうですね。
料理屋さん行っても会社に行ってもみんなもう弾ける笑顔で話すじゃない。これ日本にはないよね。
そうですね、
うん、これに会いたかったんだなっていう気がしました。だから帰ってきたなっていう感じだよね。だからずっとかだからもう帰ってきたなって言葉自体おかしいんだけど、僕は国籍日本、
そうですね。
でもなんか帰ってきたなっていう感じかな。だからもうここからまたいろいろこうほぼ毎月来たりしていろんなことを感じていくと思うけど、とりあえずは基本昔のまんまかなみたいな感じだからちょっとほっとしたというか、そんなに3年間で大きく変化はしてなかった、会社に入ってもねかなっていう感じ。ただもっとこう元気になっていける余地はあるなって感じね、会社に対しては、うん、っていう感じでよろしいですかね。
はい、
まずはファーストクエスチョン、ま
はい
はい、
おかえりなさいということで、
はい、ありがとうございます。
おかえりなさい。
もうこれタイトルが飲むしかないからさ、全然昼間から飲んで、今中国時間の1時34分、もう焼酎飲みまくってますけども、はい、他にどなたか何かございますか。
じゃあ私今度からよろしいでしょうか、はい、ちょっとさっきあの食事の時から話もちょっと出てたんですけど、はい、うん、藤田さん洞察力というか観察力っていうのが異常に発達してると思うんですよ。だからなんでっていうなんかね、あのここいや今回もまだ深圳来られて3日目だと思うんですけど、ここの言い当てるかっていうようなところとか、あの私のダメなところとか遠くにいるのに全てお見通し、これどうやって培われてきたものですか。
多分だからそのよく言われるんだけど、一つはあの持って生まれたその感受性の強さっていうのはあるかもしれない。やっぱり歌をね詞を書いたりいろいろ してるってことはまあ感受性は強いんでしょうね、多分基本的に。あとはその生きてきた過去がぐっちゃぐちゃすぎていろんな困難があったりいろんな人だったりいろんなことをしてくる中で、そのなんかこう動き一つとっても普通はこう動くのにあれちょっと違う動きだって言うとその差があるわけよ、どっかに。なんでその普通じゃないのかなとか、で例えば組織図見ててもなんでこの人がこっちに移るのかなとか、理由が絶対あるので、その通常のパターンが頭に入ってるので、それを元に通常じゃないところにはちょっと何かがあるっていうのを考えるのかな。だから将棋でいうと例えば定石ってあるじゃん、こう打たれたらこう打つってあって、はい、違う動きっていうのは何かしらの意味があるっていう見方だから全部を考えない。だから TM レポート見てもその数字っていうのはこうあるべきだっていうのをもう経験の中で、例えば毎月12通の TM レポートの、PL その計算書を見てれば数字のこのバランスってあるじゃない、
はい、
しかも各拠点で違うけど、でそのバランスが頭の中で習慣で残ってると、あれここの項目バランス的におかしいなって思うって調べると、あやっぱりおかしいなっていう。だからその一つ一つをまじまじと見てるんじゃなくて、習慣の中である画像バランスでパッと見たときにあれっていう、
あまじまじと見てない、
見てないのよ。
あ僕はまじまじと見てると思ってました。
そうだから逆なんですよ。みんなは多分一個一個宇治田さんがこう一つ一つ見てて、
そう思ってました。
でもその割には返信返ってくるの早いなみたいなタイミングが、
そうですね、早いですよ、
早い
どうして。そうだからあのパッと見てのバランスで、あここちょっと違うなみたいな、それは多分経験から。
経験は
だから皆さんできること、全然これから、うん、皆さんもできること、ただ皆さんはやらないだけ。なんかちょっと社長じゃないからやんないのよ。俺社長だからほら全拠点 の状態分かんないといけないので、それをもう何年も毎月十何回もやってると大体分かってくる。だから慣れだよ、 習慣と慣れでやれってだけで、俺が特殊な能力があるとかそういうのでは全然ないです、うんうん、と俺は思ってる、うん、だから銀行員の人とかも多分数字にめちゃめちゃ強いのは、うん、その常に見てるからじゃない、うん、例えば一番もっと分かりやすく言うと、うちの全数検査やってる子たちって印刷不良とか、はい、もう俺なんかが見ても分かんないやつ弾けるでしょ、
はい、はい、確かにそうですね、
これ不良って、はい、俺分かんないって、うんうん、あれは多分そればっかりこう見てるから、あもう画像が残っててちょっと違うのも気づけるでしょ。それと決算書も結構似てるかなっていう感じ、うん、決算書、特にあの損益計算書っていうのは簡単に言うとその人間ドックを受けて出てきた診断結果だからすごく大事な、悪いところは出るし、はい、良ければいいで出るし、うん、悪いところが出るってことは悪いところを見つけてそれを良くするための動きを取ることがやっぱり経営っていうのは一番大事なんで、だから決算書っていうのはあの診断結果だから、はい、これを大事に見ないとダメですよっつんでみんなに厳しく言ってるのね。だから診断結果をちゃんと見ないで経営を続けてっても悪いところがそのまま残っちゃう、うん、でもっと悪くなる可能性もあるけど、早めに見つけてそのために対処できれば良くなるから、その結果的には自分たちもいい会社で働いて、なんかお給料とか報酬も良くなるはずなんで、そこを見逃しちゃダメですよっていうのを厳しく言ってるかもしれないですね。よろしいですかね。
ありがとうございます。大変勉強になりまし
たあんまり納得しすぎなくてもいいけどね。いや、あの飲むしかないだろう。いや本当にでも軽い感じで質問してくれてるよ。全然今までも結構あのでもすごく今まで何か所かでやってきてるよかったなと思って、若い人たちと交流できた。今日はあんまり若くない人
若手って言われてね、ちょっと僕らドキドキしてい
いのかなってちょっと今日は若手じゃなくて
下がります
そうそうそう、一人でね平均年齢を下げてもらってるっていう
じゃあすいません、私三橋の方から、はい、ちょっと今河野さんに洞察力の話を言われてしまったんですけど、これ本当僕もずっと思ってたことで、もう一つ人より藤田さん長けてるなっていう点が記憶力で、藤田さんあんまりこうメモを取ったり、あの呼んでいただいてこう話してる中で別にこうメモを取ってるわけではないんですけど、必ずその、言ってくれたことをずっと覚えてるっていう、まあ指示もあるんですけれど、その記憶力ってどういう、
あのね、ここも実はだからなんか今日自分が手品師で手品のネタを明かすような感じの回になりそうなんだけど、記憶力はそんなに良くないよ。だから例えば、昨日だけ会議やってたの、営業の、
はい、昨日だっけ、
おととい
か、おとといです
やった時に気になる項目だけしか記憶に残さないから、だから昨日のおとといの会議で言うとね、ちょっと詳しいことは話せないけど、ある設備を買いたいっていうのが俺の一番の記憶として残ってて、あとここはこの人に手伝ってもらった方がいい、このここの人に手伝ってもらっていいっていうポイントだけで、あとの数字は全部入ってないです。皆さんが一生懸命説明してた数字は全部入ってない。なぜかというと、その数字頭に入れても意味ないから。俺が記憶に残しておいて意味がある項目だけ何点かしか入れてないから。でもみんなはこんだけみんな会議をやってるし、いろいろメモ取るじゃん。多分そのメモ意味ないよっていう、だって後から見ないから、メモってメモを取ってる自分をみんなに見てもらって安心するか、メモを取ってる自分で自分を安心させるかでメモを取ってるだけで、メモって後から見ないもん。安心する材料だだけで。だから大事、自分が覚えとくべきこと 2,3 個だけ覚えるようにしてるから覚えてるだけ。それはでもほとんど他のことは全部覚えてない全部覚えてない。誰がどんな部品を受注したかも全然覚えてない。各課の営業成績も、あの予算、対予算の比率も達成率も全然覚えてない。たださっき言ったところだけは覚えてるし、例えばこの案件は周りに手伝った方がもらった方がいいよって言ったら、すぐそこで周りにメールを送って、ジャニアンから来たやつは頼むなとか、そういうことはやってる、うん、だから自分が覚えるべきことと自分がやるべきことだけ参加してる感じ、会議の中で、うん、あとはもうしない。 だってそうだと思うよ。あれ河野は一生懸命、参加してたけど会議でもう千坂眠たそうだったし、
ちょっとそうなのかちょっとね
もう斬新なんか自分の発表終わった後安心しきっちゃって、あんま全然興味なさそうにパソコン開いてるし、もう全だから あんまり見ないんじゃないかなこういうのはと思って、まあ最後ね言わせていただいたけど、別に記憶力がいいんじゃなくて自分が必要なことだけ記憶してるから、たまたま相手にとってみると藤田さんなんでこれ覚えてんのと言うけど、覚えてることは少ないってこと、ほとんどのことは覚えてない。ただ覚えてることが相手にとっても痛いところとか重要なことだから、あよく覚えてんなって印象があるだけ。わかる？全然記憶力良くないですよ。ただ選んでるだけだから記憶に残すこと。でもミーツなんかは全部残そうとして何も残ってない
から。そんなことないです。いやそん
な。本当にあれなんでそんな格好してんの？
ラジオで芸人やつですよ。
こんな感じなのラジオ。まあ俺のラジオの場合はね。でも最近びっくりしたんだけど、他のラジオ番組ってもうちゃんとストーリーが書いてあるみたいな。
へー、台本みたいな。
台本みたいなのが。でも俺も全くやんないから、ちょっと特集みたいなことに最近気づいた。4年目で。
いや、特集何喋るんだろうっつって。どうしようっつって、で若手社員のやつだけ、ピックアップして、昨日とかすげえ聞いてました。
岡部とか聞いてた。
あ、聞きました。岡部さんのやつも、雪正さんのやつとか。
岡部も面白いだろ。
面白かったですね。
ね。ちょっと下君なんかあれば、まだまだ時間たくさんある。
あ、僕すごいちょっと、いやこれすごいなと思ったのが、昨日中国人の、メーカーさんと一緒にご飯食べたじゃないですか。あれで、こんな言い方したらあれですけど、結構無視してても勝手に喋ってくれるじゃないですか、藤田さん。中国人と中国語で、あれってなんかもう、あれ喋ろうこれ喋ろうとかって結構先に考えていくもんなんですか？
それとも考えない、全く考えない。
でも中国語ってそんなすぐ多分出てこないと思うんですよ、3年4年経ってて。
いや確かに。
で言葉があんだけなんか達者に出てきちゃうあの感じっていうのが、何この人っていう部分がすごいあったんですよね。だから結構僕途中で無視してトイレ行ったりとかもしてても、
いやだからね、そこはちょっと分かんないけど、その武漢に行った時に、そういう中国の方と飲んだ時が一番不安で、 あれがほら本当に3年ぶりに中国来たから全部中国忘れたからなみたいなのがあって、それなんかこう出てきたのね、なんと、でもこれもコツがあって、 ここもいいコツ、全部コツなんだけど、その分かんない言葉も正直ある。だからリュウゾン、リュウ君と飲んだ時もワンゾンと飲んだ時も、分かんないことが大体3割から4割あるんだけど、そこは流す、で話す。でもその全体的な風景を見てる感じで、今話してるのはこういう風景の山の風景だなとか海の風景だなとか、その山の木々を一本一本は見ない、で一本一本は聞かない、でも今山のここら辺をこう話してるなっていうところでカチッて分かった時に意見を言うようにしてる。
あ、そうなんですね。
こう今ね、こうやって日本人同士で喋ってるとか全て分かるよね、フルで内容が。ただやっぱり俺はそこまで中国語うまくないし、3年間いなかったってもあるけど、風景をぼんやりと見てて、あここは分かるし意見言いたいとこはポンって言うようにしてる。だから旗から見ると藤田さんすげえな、全部分かって、しかもコメントまで的確だぜと思うかもしれないけど、ほとんどそうでもない。
いやいや、
いや
完全に繋がってる、
すごい
話が。
ポイントだけなのよ、風景をぼやんやり見て。だから話も分かんないとかも切っちゃうの。分かんないところを分かろうと思っても分からないから、そのやっぱり発音も違うし、いろいろそういう、ね、ボキャブラリーが俺中国少ないから、そういうところもカットしちゃって、分かるところだけ拾ってて、ただずっとやってるのは彼が今全体的に何を喋ろうかはストーリーだけは入れてるわけ。
あ、
だから今家族の話をしてるとか、今不良の話をしてるとか、今、儲かる儲かんないの話をしてるとか、そのでメインテーマだけは拾っといて、で意見言えるポイントで言ってるって感じ。
じゃあもう会う前に今日はあの社長と会うこの話しようあの話しようっていうのは全く考えてないんですか？
全く考えない。
あ、そうなんですね。
でそれを言っちゃうと会話にならないから、不自然じゃない？
不自然ですね、それ確か。
それをやっちゃったら中国の人は多分俺と飲みたくないと思う。多分中国の方が一緒に飲もうって言ってくれる理由っていうのは、多分自分の国の同じ言葉を話してくれる人よりもこいつは俺の考えが分かってくれるやつだと思ってくれてるから飲もうって言ってくれるんで、こっちが言いたいことを考えていったらそれの言う何とか言葉の会話じゃ心の会話ができないので、それはしないようにしてるよね、その場に合わすっていう。
それじゃあ日本人の人とかだったら、うん、なんかやっぱり考えていくんですかね、今日はあいつとあれ話そうとか。
だからだと、うん、すごくいい質問で、ちさかの今回新鮮来た来る前にこの人にはこれだけは伝えたい、これだけは伝えこれを話す、伝えたいことを1個か2個
ポイントとして、
うん、だ今回の新鮮来る最大のテーマは河野を理解しようだ
緊張してきました
何でかちょっと河野は俺が日本帰っちゃった後だよな、来た
の。そうですね、はい。
だから例えば飲み会で 1,2 回一緒とかゴルフで1回一緒に回ったとかそんなぐらいだから、はい、よく分かってないの河野だけなのね。あと千坂はほらもうガチガチで、チャーさんで合宿組んでたし、三沢じゃなくて元の会社から一緒とか、だから河野を理解したいというので来たんで、そういう意味ではもう結構ミッションは達成して、あと河野とはこうガチで付き合っていけばいいかなみたいな感じなんで、そういう計画はある、日本人に対しては、うんうんうん、でも中国人 その取引関係にある友達とか知り合いとかとは何のこのあれもない。ただこれ河野知ってるんだけど、まあ河野が取り旗立ったんだけど、リュウ君と飲んだ時に、
はい、そう、
ここは河野に説明してもらった方が俺が説明してもあれだから。
いや、やっぱり本当一昨日もずっとで話してる、鳥肌立ちまくり、まあ、今の千坂の話もそうですけど全部話がつながって、しかも藤田さんが考えてきたことで、この両尊もすごいのがそれを言わなくて向こうも感じてるんです。だからこの社長同士の会話が鳥肌立ちまくるわけです。藤田さんこれ言おうと思ってんだよねって言ってたことをちょっと僕が聞いてたんですけど、で向こうがそれを先にまた感じて、これをいやこういうふうに言う思ってるよって言ってたのがガチッとハマって、うわーっていうのが、まあ、そんな鳥肌の話とかすごいあって。
でも俺ほらここで飲んだよ、おととい、
おとといです
ね、この前か、
おとといですね、
おととい、
みんなで、
あ、みんなは3日前、
うん、3日前だ、
はい。
あの時言ってたよね、リュウ君もう最近ウェイシンで自転車だのゴルフだの上げてるから、ちょっと会う時にお前俺は趣味捨てたぞと、ちょっと厳しく言おうと思って行ったわけよ。したらもうずっと仕事なしですげえ頑張ってるわけよ。あ、そうやっぱさすがリュウ君だなと思ったら、お前やっぱすげえな、そんなに仕事だって俺遊んでたら藤田さん俺怒るでしょって言われて、
うん、そうそうそう、うん、
分かったって言ったら俺今まで怒ったことあったっけみたいな感じで、先越されたって時に河野がうわーとか言って
、思い出しても今取り合ったから本当に
すごいですね。
あ、分かってたんだみたいな。
ゴルフもするけど仕事には影響与えてませんよ、自転車も仕事に与えないレベルでやってますよって聞いてないのに向こうから言ってきてる、うん、このタイミング神だなと思った。
だってそれしてたら藤田さん今日俺怒ったでしょって言ったんだよ
ね、うん、そうですそうです。
はあ、3年待ってないし言葉も100倍通じない、うん、だから言葉ってすごく大事なのね、はい、だから言葉より大事な部分やっぱりあると思う、うん、その、うん、
いやもう分かり合ってました、ね、うん、完全に分かり合ってました。
俺もちょっと焦った俺怒ったことあったかな多分あったんだよね、多分、
まあ、両親、まあまあ、来られる前からまあまあ緊張されてましたね
いやそうだな、だからこういう付き合いがあるとやめられないよね、その言葉が 100% 理解できるできないを超えたところの人と人との付き合いが海外ってあるじゃん結構、
うん、
それを感じちゃうと 逆に日本で言葉が 100% 通じてる人と分かり合えないみたいなのがいくらでもあるので、なんだろうこれってって。だから河野も長いだろ、中国。
そうですね、もう16年目ですかね。
そういう付き合いたくさんあったんじゃないの。
そうですね、やっぱり今16年いますけど、あの一番助けられたのがここにいる中国の方たちですね。日本人にいっぱい騙されたこともありますし。
逆にな。
あります、あります、
あるんだよな。
いっぱいあります。
だからそれが日本に伝わんないよね。テレビのニュースだけじゃなくて、いかに中国の人たちが日本の現地にいる日本の人たちにこう親切にしてくれたり助けてくれてるのかっていうのは伝わんないよな。
そうですね、
それはちょっと悔しいな、日本にって。だから言葉を超えたところに何かつながりが 別の要素であるっていうのは、海外で生きてきた人が感じられる特権みたいのをみんなは感じてるっていうことは、人生を結構面白く来てんじゃないかなっていうのは思うけどね。昨日のワンズの時は俺は実はあのリュウ君の時はなぜかこう通じてたんだけど、ワンズの時は発音を結構変えてた。
あ、藤田さんが喋る発音を変えて
た。そう。
あ、そうですか。
だからやっぱり発音を忘れちゃってるなって感じでしたよ。
あ、
でもだから言い直したりしてた、ね、あのポカンとしてくれるんだよ、ワンズンとキャンディーが俺の発音が間違えてると。
あ、
だからリュウ君の時はなぜかほぼ
もう完全に噛み合ってた。
でワンズンの時やっぱりなんだろうっていうのはあったけど、面白いなって感じて。
いやでも結構普通にめちゃめちゃ普通にパパー喋ってましたけどね。ワンゾンと藤田さんずっと喋ってるじゃないですか。隣でキャンディーは大あくび。
疲れてたな。
自由な人だ
から。そうそうそう、中国自由だから。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りします、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで第3週無事終了でございますけれども、いかがでしたでしょうか。私実はですね、2003年に平田に転職して入社してからずっと13年間、平田の深センの方で仕事しておりましてですね、そういう意味では、平田の、での人生の、スタートから、ずっと、深センということで、まあ、その間にですね、ベトナムに、赴任したり、というか、兼務したり、蘇州を兼務したり、日本に来たりですね、して、一周回ってまた深センに帰ってきたということで、非常に感慨深い、ところなんですけども、来週もですね、このメンバーでもう一度放送させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日もありがとうございました。謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った ないし償えないと思った逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど